FM FM YY。
番組は関西学院大学総合政策学部山中隼人ゼミの提供でお届けします。
皆さんこんにちは。2時30分を回りました。先週からですね、この関西学院大学総合政策学部山中隼人ゼミの4年生の卒業政策をお届けしています。今日もですね、学生が1人来てくれています。名前をお願いします。
はい、関西学院大学総合政策学部山中隼人ゼミの浅田由香子です。
はい、あなたの制作した作品は何ていう作品でしょうか。
はい、タイトルが海外に住むという選択、サブタイトルで、メルボルンと付けさせていただきました。
この海外で住む選択、
はい、海外に住むという選択、はい、
海外に住むという選択、これはですね、やっぱり自分自身も海外に住んでみたいなっていうことも思ってたんですか。
そうですね、もともと海外にすごく興味が昔からあったので、うん、はい、海外に住んでみたいという希望、気持ちは昔から持っていました。
昔からっていつぐらいですか。
中学生ぐらいの頃から漠然と、うん、海外に興味を持ち出して、で高校の時に一度イギリスに留学をしまして。
どれぐらい。
1年間留学をしまして、そこ からはもう消えることなく海外への興味がずっとあるっていう感じです。
イギリスへということは、つまり中学ぐらいから英語が始まってからということなんでしょうか。
そうですね、それがきっかけってわけではないんですけども、うんうん、高校中学の終わりぐらいに自分の将来を考えた時に、うん、本当に漠然となんですけど海外っていうのが思い浮かんできたのを覚えてます。
はい、今回制作してくれた映像もあり、そしてまた音声もありということだったんですけれども、その番組のタイトルをもう一度言っていただけますか。
はい、海外に住むという選択、メルボルンです。
はい、ではイギリスではなくて、
はい、
このメルボルンってついてるのは何かきっかけがありますか。
はい、私自身が昨年の11月に1ヶ月間オーストラリアのメルボルンでインターンシップをすることになったのが始まりというかきっかけになります。
2018年、これはインターンで行くということですか。
そうです。
関西学院大学にはそういうシステムがあるんですか。
関西学院大学にもそういうシステムはあると思うんですけど、うん、これは別に、うん、関西学院大学ので行ったわけではなくて、自分でインターンシップを斡旋してくださっているところを探して、うん、自分で申し込んで行きました。
でそれがもうメルボルンに行きたいと思って選んだんですか
っていうわけではなくて、うんうん、海外でのインターンシップっていうのが目的で、その後場所は選んだんですけど、うんうん、そうですね、本当にメルボルンっていうのは全くなくて、いろいろ探していく中でじゃあメルボルンにしようかっていうことになりました。
でまた、あなた自身は海外で住もうと思っていたってことですか。
永住とかは考えてはいないんですけども、うん、20代のうちに、うん、まあ、ワーキングホリデーだったり何かの方法で海外に、まあ、1年か2年ぐらいもう一度住んでみたいなっていう思いはあります。
はい、この後その、取材もしたという番組になってるんですよね。
はい、
これは現地で取材したということでしょうか。
はい、現地でお話をお聞きしました。はい、
大体の概要のところを、お聞きいただく前に皆さんにお話しいただけますか。
はい、私は あのインターンシップ生としてメルボルンの語学学校でレセプションのお仕事をしていたんですけども、
う
ん
う
ん、
レセプションのお仕事っていうのは受付嬢みたいな感じでしょうか。
そうですね、受付嬢とも言えるのかもしれないんですけど、うんうん、その生徒さんが困った時に一番最初に来るのが受付になるので、結構仕事は幅広くって。
あ、そうですか。
もう教科書をなくしたとか、うんうん、クラスがわからないとか、うん、これをコピーしたいとか、うんうん、もう本当に幅広く、うん、あのいろんなことで生徒さんが来る場所だったので、なんか英語力ももちろん必要でしたし、うんうん、対応力、突然言われて、うん、どうしようということが、まあ、たくさんあったので、すごく大変でした。
そうですか、はい。しかしそういう経験をした中で、何人の方にインタビューしたんでしょうか。
インタビューしたのは、お二人です。
でこれはあのそこのレセプションのところにいらっしゃるのは日本人ばかりというわけではないんですよね。
そういうわけではなくって、うん、語学学校で働いているのは、そのオーストラリアの方だけじゃなくて、うん、いろんな南アメリカとか、うん、イギリスとかの方もいらっしゃる中で日本人が数名おられて、
あ、そうですか、
はい、その中の一人の方にインタビューしました、はい、
お一人？
一人目はその方です、
はい。ではですね、この日本人の方に、インタビューさせていただいたっていうのは、どういうことでですか。
その方とは、レセプションで職場が同じだったので、普通にお昼の時間とかでお話しする機会がたくさんあって、その経歴をお聞きしてて、すごく面白いなっていうか、こんな生き方もあるんだなっていうのをすごく感じて、それをラジオにしたら面白いかなっていう気持ちで、はい、
皆さん聞いていただきたいと思ったわけですね。
そう思いました、はい。
でもう一人は、
もう一人は私と同世代の大学生の方で、メルボルンに留学されている方です。あ、
はいはい、
でその方は語学学校で英語を勉強された後に、うん、メルボルンの、留学代理店で、
はいはいはい、
今お仕事をされていて。
あ、そうですか、はい。ではあの世代の少し違うお二人、それからまたあのその状況も少し違うという二人の、はい、女性ですか。
一人目の方が、うん、女性で、私と同世代の方は男性の方です。
じゃ あの世代もそれから状況もそれから、男性と女性というところで、皆さんに聞いていただきたいという、
はい、
もう一度タイトルと自分の名前も言ってください。
はい、タイトルが海外に住むという選択メルボルンで、私が今回あの番組を作らせていただいたのが関西学院大学総合政策学部山中ゼミの浅田由香子です。
はい、では皆さんにお聞きいただこうと思います。
皆さんこんにちは。関西学院大学総合政策学部メディア情報学科4回生の浅田由香子です。今回私は卒業政策として海外に住むという選択をテーマに、実際に海外で生活している人にインタビューを行ってきました。さて、ここで質問なのですが、皆さんは自分の生き方について真剣に考えたことはありますか？自分は将来どんな風になっていたいか、ぼんやりと考えることはあっても、自分の生き方について真剣に向き合う時間はあまり多くないのではないでしょうか。グローバル化、多様化が進んだ現代では、様々な生き方、選択肢があります。そんな現代の生き方の一つに、今回私がテーマとして扱う海外に住むという選択があり、現に多くの人々が自分の生まれ育った国ではない国で生活を送っています。彼らはどんな思いで海外に住むことを決めたのでしょうか。その思いを聞いてみました。オーストラリア、メルボルン。私は大学4回生の秋、ここメルボルンで1ヶ月間インターン生として働くことになり、その中でたくさんの日本人に出会いました。メルボルンは世界で最も住みやすい都市とも言われており、シドニーに次いで国内で2番目の人口を誇るオーストラリア第2の都市です。そんなメルボルンは洗練された都市でありながら、落ち着いた ゆったりとした雰囲気を持ち合わせていることから、多くの日本人が海外での生活の場所としてメルボルンを選択します。ところで、皆さんは海外にどれくらいの日本人が住んでいるか知っていますか？現在、海外に住む日本人は年々増え続けており、外務省の統計によると、永住者、長期滞在者含め135万1970人の日本人が海外に住んでいると言われています。135万人と言われてもあまりイメージが湧かないと思いますが、日本国民のうち100人に1人程度の割合で海外に滞在している人がいるということになります。その中でも、国別の在留邦人数第3位にあたるオーストラリアには9万7223人の日本人が住んでいると言われています。オーストラリア第2の都市であるメルボルンにも多くの日本人が住んでいることがわかります。また、日本人だけでなく、アジアやヨーロッパ、南アメリカなど、たくさんの国の人が共存する多国籍な都市でもあります。そんなメルボルンで出会った一人目の日本人は伊藤夏美さん。伊藤さんは約1年前に仕事を辞めてオーストラリアに来ることを決め、今はメルボルンの語学学校で受付の仕事をしています。受付の仕事内容は幅広く、生徒の質問に対する対応や必要なものの発注、資料作成やデータ入力など、たくさんの仕事をこなします。まさに学校の何でも屋さんとも言える重要な存在です。そんな伊藤さんに、まず海外に行くことを決めたきっかけは何だったのかお聞きしました。
遡ること、カナダにいた時、卒業して、大学を卒業して、そのまま2年間カナダにワーホリと留学で行ったんですけど、でその頃からもなんか次はオーストラリアに行きたいなっていうアイデアがあって、まあ、ただ自分の国でも社会人経験をすることが大事だと思ったので、そこから帰って2年間日本で仕事をして、でなんかもうその2年後にそろそろ行こうかなみたいな感じで来ました。
次に、仕事を辞めて海外に行く決断をすることは難しかったかどうか聞いてみました。
その就職をする前からまた、まあ、しばらく仕事をしてからまたどっかに行きたいなっていうアイデアがあったので、そこまで難しくはなかったけど、でも一回その日本で落ち着いて就職をして、まあ、安定した仕事があって、そういう日常に入ると、なんか突然違うことをしようっていう勇気が少しなくなるっていうのをすごい実感して、まあでもそのタイミングでちょうど幼なじみもオーストラリアに行こうかみたいな、そういう話になって、でそこでまた多分背中を押されたっていうのもあって、そんなに仕事を辞めることに対して葛藤はあんまりなかったですね。
もともと海外経験が豊富だったこともあり、彼女にとって仕事を辞めて海外に行く決断をすることはそれほど難しいことではなかったようです。ではそんな伊藤さんに、こっちに来て一番大変だったことと一番良かったことは何か聞いてみました。
一番大変なことは、多分私だけじゃなくて、ここに来てる、海外から来てる、ビザで来てて長期滞在してる人、多分多くは経験をしてると思うんですけど、その自分の国でできることとここでできることのギャップの差がすごく激しい。例えばなんかその自分の国ではすごくキャリアがあるけど、こっちではビザの制限もあるし、まあ、言葉の壁もあるし、それでできることの制限とのそのギャップがすごくあることがすごく大変だと思いました。で、一番良かったことは自分の時間がすごくできたことです。で、こっちに来て、日本に行った時よりもすごく心身ともに余裕ができて、新しいスポーツを始めたりとか、もともと好きだったカメラを新しく買って、で、まあ、もっと本格的にやったりとか、もっとアクティブに人に会いに行ったりとか、あとなんかメルボルンはすごく芸術が多い街で、 音楽もすごく盛んだし、街中すごくアートで溢れてて、私は音楽がすごく好きなので、それでライブミュージックを見に行ったりとか、そういう楽しみがすごく増えたことはすごく良かったと思います。
海外で生活し働くことの難しさを実感する反面、海外に行く決断をしたことで心身ともに余裕ができたと話す伊藤さん。新しい趣味との出会いや楽しみが増えたことを話すその姿はとても生き生きして輝いて見えました。そして2人目にインタビューをさせていただいたのは永田翔一さんです。彼は大学4年を休学し、今年4月からメルボルンにやってきました。最初の数ヶ月間、現地の語学学校で英語を磨き、今は生徒と語学学校を仲介する留学代理店で働いています。そんな彼にも海外に行くことを決めたきっかけを聞いてみました。
とにかく今まで英語が大好きで、その大学が提供してくださってる英語を勉強するスペースに毎日2年間行き続けて、まあ、そこの場所にいろんな学科の生徒だったり先生たちが集まってきて一緒に英語を勉強してたんですけど、そこでいろんな人に感化されて、今まで長期で海外に留学したことがなかったっていうのもあって、あと自分のレベルを確かめたくて出てみたのが、きっかけです。
永田さんはもともと英語が好きで、大学3年生から4年生になるタイミングで海外に挑戦することを決めたようです。そんな高い目標を持ってメルボルンに来た彼にも、こっちに来て大変だったことは何かお聞きしました。
辛かった時というか大変だったのは、語学学校に入って、まあ、最初からアドバンスレベルで勉強させていただいてたんですけど、その時に周りに日本人が全くいなくて、違う例えば南アメリカの国の子たちだったり、ヨーロッパの子たちだったりっていうか子たちっていう、その言語力も言葉のチョイスの仕方もハイレベルな子たちがいる中で、そのなんていうか、自分がこう頑張っていく、どうやってそのクラスの中で活躍していくか、そのっていうところが一番難しかったかなと思います。
次にこっちに来て良かったことは何か聞いてみました。
まず日本ではそんなに多くの国の人たちと関われるっていう機会だったり環境が少ないから、特にオーストラリアのメルボルンはその多国籍っていうのにすごい優れてて、でこっちに来て全然日本にいた時に関われなかった人だったりとか、関われなかった人たちと、オーストラリアで英語を通じてこう分かり合えてるっていうのに気づいた時は、ものすごい来てよかったなって感じます。
今回インタビューさせていただいた2人はどちらもすごく毎日を楽しんでいて、自分のやりたいことは何か、しっかりと自分と向き合っている姿が印象的でした。もちろん海外に住むという選択は簡単なものではないし、伊藤さんや永田さんのように休学または仕事を辞めるなどの様々な決断が必要になってくると思います。しかし海外に出て新しい人や新しい景色に出会うことで、今までの自分の価値観が大きく変わるきっかけになることは間違いありません。選択肢が多い現代社会だからこそ、自分がどんな生き方をしたいのか、何を選択するべきなのかわからなくなることは誰にでもあると思います。そんな中で自分の気持ちと向き合った時、海外での生活に挑戦することも現代の生き方の一つなのではないでしょうか。
番組内でところどころでお聞き苦しいところがあり申し訳ありませんでした。
はい、今聞いていただいたのが、もう一度タイトルをお願いします。
はい、海外に住むという選択、メルボルンです。
でこの中でお二人の方々にお話を聞いてるんですが、あなた自身が何を一番伝えたいというふうに思っていましたか？
はい、私が一番伝えたいって思ったポイントは、うん、メルボルンで働く日本人の方に出会ってお話を聞かせていただいたんですけども、私たちはやっぱり日本で働く、自分の国で働くっていうことが当たり前ではないけれども、普通って思っている方が多いと思っていたんですけど、私が実際に海外で働いている人に会って話を聞くと、自分の考え方がすごく狭かったんだなっていうことをすごく実感しました。日本で住んで働くっていうことだけじゃなくて、海外に住んで働くっていう生き方もあるんだよっていうことだったり、もっといろんな生き方をしていいんだよっていうことを教えてもらったように感じたので、例えば自分の将来に悩んでいる人とか、何か壁にぶつかっている人にこういうことを伝えられたらいいなっていうことでこの番組を制作するに至りました。
まあ、4年生ということもありますので、就職が目前にあるとか、その就職活動も日本ずいぶん早くから始まってしまいますよね。
そうですね。
そういうところでやっぱり悩んだりしたこともあるということですか？
はい、実際私も就職活動が3月から解禁になって、どんどん始まっていくんですけども、3月頃にこのまま就職するべきなのか、それとも休学して、海外に出るだったり、そういう選択もありなのかなっていうふうに悩んだ時期がありまして、その時にすごく海外で働くとかそういうことを調べたことがあって、っていうのもあってこういう内容の番組になったのもあります。
じゃあお二人の意見を聞いたり、あるいはですね、自分自身が実際にそこで実感したということで、今もう3年生始まってると思いますけれども、まだ就活は始まってないけれども、これからそういうところに入っていくっていう人たちは多いと思いますので、迷ったりそういうことをするっていうのもそれはいいんじゃないかっていうような提案でしょうかね。
そうですね、やっぱりどうしても絶対に突然自分の将来どうしますかって、今までずっと大学、中学高校とレールが敷いてあったので、突然言われてもどうしようってなる方が多いと思うんですけど、就職するのもいいですし、就職することだけが人生じゃなくて他の道もあって、それはそれでいいんだよっていうのを伝えたいなと思いますね。
なるほど。まだまだ人生は長いですし、大学を出たからとか、あるいは大学に入ったからといって、実を言うとまだまだ大人への入り口入ったところだっていう感じですよね。
そうですね、
社会人に、これからなっていく、そのためにはいろいろな方向もあってもいいんだっていうようなことを実感として伝えたいということでこの番組を制作したということでしょうか？
はい、自分自身がすごくそれを痛感したので伝えたいなと思いました。
はい、こういうメディアを使っていろいろな自分の意見を発信するっていうのが、山中ゼミのいいところなのかもしれませんね。
はい、
では最後に、番組の提供をお願いします。
はい、この番組は関西学院大学総合政策学部山中隼人ゼミの提供でお送りしました。
来週もまた次の4年生が自分たちの意見、そういうものをメディアとして発信してまいりますので、ぜひお聞きくださいませ。この番組またアーカイブになりますのでね、周りにいる人たちにも伝えてくださいね。
はい、ありがとうございます。
はい、ご苦労様でした。ありがとうございます。
Never forget the Great Hanshin Earthquake, January 17th, 1995.
だけだった自然が相手じゃ口にもならぬこのジレンマに泣かされてきたあれからゆっくり月日は流れみんなの街づくりは始まったやがて小土にはひまわり咲き乱れ元気出せよと風に舞う新しい街を作ろう夢を育むこの街を新しい道を作ろう未来へつながるこの道を心の扉を開きながら夢光る街神戸を土音響きいろんな家が立ち始める人は皆笑顔を取り戻し明日に向かって歩き始めるまだまだ先には不安はあるが今が我慢のしどころさやがて街中にコスモス咲き乱れ可憐な微笑み風に舞う新しい街を作ろう夢を歩くこの街を新しい未来へつながるこの道を心の扉を開きながら夢光る街神戸を新しい街を作ろう夢を育むこの街を新しい道を作ろう未来へつながるこの道を心の扉を開きながら夢光る街神戸を心の扉を開きながら夢光る街神戸を
You're listening to FM YY
힘내자 神戸
FMYY 将是你的知心朋友。頑張ろう神戸。